皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス AG の時間です。2026年6月12日のマス .AG カテゴリから厳選した10本の論文をお届けします。1本目はヴィセンテ・モンデアルさんによるファンクトリアル・ストラティフィケーションズ・オブ・シンガラリティーズ・イン・チャラクタリスティック・ゼロ票数ゼロにおける特異点の積種的相加です。この論文では代数的な集合の特異点を埋め込みの方法に依存せず、かつエタール局所的に計算可能な方法で相加する手法を証明しています。これまでは非アルキメデス的な手法やモデル理論というかなり専門的な道具が必要でしたが、著者はこれを票数ゼロの対乗のスキームに対する正答で積種的なプロセスへとアップグレードしました。これによりモデル理論の深い知識がなくても古典的な特異点論と比較できるようになっています。特に面白いのがリゾメトリという非アルキメデス的な等長斜像のような概念を使って特異点の滑らかさを測るリゾ自明次元を定義している点です。この次元を用いてシャドウ反復プロセスという手順でスキームを構成的な集合に分解していきます。結果としてホイットニー条件を満たし、モチーフ的なポアンカレ級数も捉えられる正当なリゾ相加が実現しました。またリゾ自明空間が節水の平方に含まれるという代数的な制約も導き出しています。最後にこのリゾ自明空間がリッチ不変量に含まれるという予想を立てており、これが証明されれば廣中さんの分解のプロセスとの結びつきが強まり、正票数の世界での特異点解消という大きな壁を突破する手がかりになるかもしれません。2本目はラージガンジーさんとイーサンパルティダさんによるアルゲブレイックコボーディズムリングスオブワンダフルバラエティーズ&マトロイッズ、ワンダフル多様体とマトロイドの代数コボルディズム感です。この論文ではループのないマトロイドに関連するワンダフル多様体やトーリック多様体の代数コボルリズム感について研究しています。もともとマトロイドのチャウ感と景感の間には驚くべき同型が存在することが知られていました。著者たちはあらゆる方向付け付きコホモロジー論の普遍的な理論である代数コボルリズムにおいても同じような同型があるのではないかと考えたわけです。計算が非常に難しい代数コボルリズムですが、ラザール感や形式群法を駆使し、さらに爆発を繰り返して長平面配置をコンパクト化するという手法で見事に組み合わせ論的な表現を導き出しました。結果としてトーリック多様体の代数コボルリズム感が特定の組み合わせ論的な感と同型であることが分かりました。さらにこの感が幾何学的な実現方法によらずマトロイドという構造だけで決まることも証明しています。ただこの同型は非常に特殊なケースでしか成り立たず、一般的な滑らかな遮影トーリック多様体では成立しないという判例も示されています。普遍的な理論でありながら特定の構造においてのみ美しく一致する様子に強いこだわりを感じますね。3本目はキャメロン・チャンさん、プラナブ・エヌガンドラさん、ジョセフィン・フラビンカさんによるフェンスコンプレックス&トーリック・デゼネレーションズ・オブ・ポジットロイッド・バラエティです。この研究ではグラスマン多様体の中にあるポジトロイド多様体という特別な図形に対してフェンス複体と呼ばれる多面体複体を対応させています。このフェンス複体はゲルファントセトリン多面体の面の集まりとして構成されており、なんと閉じた玉と同小であることが示されています。さらにこの構造を使うことでグラスマン多様体の上の性の部分に生息しいだ複体の構造を与えられるという点も非常に興味深いですね。またフェンス複体のエーハルト多項式が対応するポジトロイド多様体のヒルベルト多項式と一致することも証明されています。最後にはある種の対化によってポジトロイド多様体がこのフェンス複体へと対化することが導かれています。 非科学的な対象を多面体という扱いやすい形に落とし込んで、その数え上げの性質まで一致させるという非常に鮮やかなアプローチに驚かされます。4本目はマグダレナ・バウアーさんによるバルアチベ・クライテリア・フォー・アディック・スペース、アディック空間のための評価的判定条件です。この論文ではアディック空間の意における分離性や固有性を判定するための新しい基準を確立しています。もともとフーバーさんによる判定基準がありましたが、それは垂直方向の特殊化しか扱っていませんでした。解析的なアディック空間ならそれで十分なのですが、一般的なアディック空間では水平方向の特殊化も起こるため、それでは不十分だったんです。そこで著者は水平方向の評価的な枠組みを新しく作り上げました。アディック空間におけるあらゆる特殊化はまず垂直方向に起こり、その後に水平方向に起こるという構造を持っていることに着目したのが非常に鋭いですね。この仕組みを捉えるために水平評価付き評価感や水平中心という局所的なテスト用の道具を導入しています。論文は3つのステップで構成されており、まずフーバーさんの垂直方向の基準を全てのアディック空間へ拡張し、次に水平方向の分離性や固有性を判定する新しい基準を構築しました。そして最後にこれら2つの視点を統合した統一的な判定基準を提示しています。この統一的な基準によって胃が分離的であるか、あるいは部分的に固有であるかといった幾何学的な性質が垂直と水平の両方のテスト図式におけるリフティング問題として完全に特徴付けられました。既存の理論に欠けていたピースを垂直と水平という2つの視点を組み合わせることで見事に埋めた素晴らしい研究です。5本目はジアヘワンさんによるファミリーズオブスムーズファのフォーフォールズオブピカードランクワンウィズアウトボットバニッシング、ボット消滅を持たないピカール数一の滑らかなファの4次元多様体の属です。この論文はある種の特殊な図形が自分自身への特別な写像を持つなら、それは遮影空間に違いないというエンドモルフィズム予想という難しい問題に挑んでいます。著者が注目したのはピカール数が1でインデックスも1である滑らかなファの4次元多様体です。ここでの戦略がとてもスマートで、もし特定の条件、つまりボット消滅が成り立たないことを証明できれば、自動的にこの予想が正しいと言えるという性質を利用しています。具体的に基地の32個の多様体の属を調べ、それらが全てボット消滅を満たさないことを示しました。計算にはマコーレイ2というソフトのパッケージを使い、特性類やオイラー票数を精密に導き出しています。特に微分形式の層のオイラー票数が全て負になることを突き止めたのですが、ボット消滅が成り立つならここは成果ゼロになるはずですから完全に矛盾します。現在知られている全ての候補の中でボット消滅を満たすのは遮影空間だけだったという結論です。地道な計算を積み重ねて予想を強力に後押しした素晴らしい成果ですね。6本目はマスドット CO からのクロス投稿でニック・アーリーさんとトーマス・ラムさんによるスカフォールズ・フォー・ハイヤー・トロピカル・グラスマニアンズ・ファウンデーションズ・コージ・トロピカル・グラスマン多様体のためのスキャフォールド基礎論です。この論文ではスキャフォールドという新しい概念を導入しています。これは非正極率を持つ高次元のハタシンプリシャル複体の一次元骨格のことです。これまでトロピカルグラスマン多様体の K が2の場合には系統樹が使われてきましたが、この研究はその考え方を任意の K へと拡張しています。ここには特殊線形群のウェブ規定やアフィンビルディング、さらには低次元トポロジーまで驚くほど多様な分野が結びついていて、分野を横断する視点に圧倒されますね。著者たちは K 点距離関数を用いることでスキャフォールドが全てのトロピカルグラスマン多様体の点をモデル化できることを証明しました。特に注目したのは 3次元平面のトロピカルグラスマン多様体に関する性のスキャフォールドであるキャットゼロ平面グラフの詳細な研究です。これはある種のディスク移動を方向付けたもので、ウェブの平面相対となっています。最終的に任意の整数正しトロピカルプリュッカーベクトルをノルムによって1位に表現できることを導き出しました。7本目はマス .co からのクロス投稿で、ニック・アーリーさんとトーマス・ラムさんによるノンクロッシング・デュアリティ&ザ・ジオメトリー・オブ・ポジティブ・トロピカル・リネアースペース、マサのトロピカル線形空間の幾何学と非交差相対性です。この論文では、正のトロピカル・グラスマン多様体という少し複雑な構造を持つ空間に、体系的な代数的及び多面体的な基盤を築いています。これまで正のグラスマン多様体はグラフを用いてよく理解されていましたが、トロピカル版になるとその面構造や内部の幾何学的な距離などが十分に解明されていませんでした。そこで著者たちはトロピカルプリュッカーベクトルと正の構成空間上の平面的なクロス比をペアにするという独創的な相対性を導入しました。このアプローチによって正のトロピカルグラスマン多様体の奥義構造が非交差奥義という概念と結びついたのです。特に面白いのが、正のトロピカル構成空間の整数点と非交差タブローという組み合わせ的な対象の間に1対1の対応があることを証明した点です。さらにこのタブローの列の数が空間の幾何学的な直径を決定づける重みになるという結果を導き出しています。単純な組み合わせ論的な数え上げがそのまま空間の大きさを支配しているというのは非常に鮮やかな結びつきだと思います。8本目はマス NT からのクロス投稿で、ティアンハオワンさんによるスプリッティングオブポリノミアルファミリーズビアガロアセオリー、ガロア理論による多項式族の分解です。この論文では有限体上のパラメータ付き多項式族がどのように分解されるかという問題を幾何学とガロア理論の枠組みで研究しています。難しいエタール位相の道具を使わずに、古典的なガロア理論やチェボタレフの密度定理を用いて誰にとっても分かりやすいアプローチを追求している点がとても親切ですね。具体的にはいくつかの多項式の N 乗剰余が互いに独立であるという性質をクンマー拡大の線形独立性と結びつけて説明しています。まず多項式の根が全て異なる点において、分解型がガロア群におけるフロベニウス要素のサイクル型と一致することを示しました。さらにアフィン生息多様体上のチェボタレフ密度定理を使い、特定の分解型を持つ有利点の全近的な割合を導き出しています。最終的に複数の多項式が特定の独立条件を満たすとき、それらの N 乗剰余の文字は全近的に独立して一様に分布するという定理を証明しました。複雑な数論的性質をガロア群のサイクルという視覚的なイメージに落とし込んで整理した構成が見事な論文でした。9本目はマス SG からのクロス投稿で、ハン・ユアンさんによるイグジステンス・オブ・プセウド・ホロモフィック・ディスクス・ビアノン・アーチャイム・ディーン・ディスク・ポテンシャルズ・非アルキメデス的な円盤ポテンシャルを介した偽正則円盤の存在です。この論文では単調ラグランジュ部分多様体が持つ円盤ポテンシャルという概念を非アルキメデス幾何学を用いて大胆に拡張しています。通常単調でないケースではマズロフ指数が0の円盤が無限に現れて収束しなくなるという厄介な問題がありますが、著者はノビコフ対上のベルコビッチ幾何学を導入することでこの問題を鮮やかに解決しました。具体的には超ポテンシャル関数というものを定義し、それが滑らかなアイソトピーに対して普遍であることを証明しています。特に驚くべきは、もともと単調なラグランジュ部分多様体のポテンシャルがゼロでなければ、それを変形させた先でも常にマズロフ指数が2の偽正則円盤が存在し続けることを示した点です。個別の円盤の消滅に惑わされず、代数的な構造として捉える視点は非常に鋭いですね。 この手法を応用して複素遮影平面などの4次元多様体におけるオーディンの予想の一例を証明しており、理論的な美しさと実用的な強さを兼ね備えた素晴らしい研究でした。最後は CSIT からのクロス投稿で、バレンティーナ・アストーレさん、マルティーノ・ボレッロさん、アランク・ブルールさん、フラビオ・サリッツォーニさんによる A 級アナログ・オブ・ザ・ラショナル・ノーマル・カーブ&リネア・アイズド・リード・ソロモン構図、有理正規曲線の旧アナログと線形化リード・ソロモン符号です。この論文ではサムランク距離において最適な構造を持つ線形化リード・ソロモン符号を幾何学的な視点から解明しようとしています。従来のリード・ソロモン符号は有理正規曲線と深く結びついていましたが、線形化されたバージョンについてはその幾何学的性質があまり分かっていませんでした。そこで著者たちは有理正規曲線の旧アナログという新しい概念を導入しました。驚くべきことに、この旧アナログは行列式多様体であり、次数が9である超曲面の交わりとして表せます。つまりこの符号の点はランダムな点よりもずっと多くの次数級の超曲面上に並んでいるということになりますね。さらにこの性質を利用して、ある符号が線形化リード・ソロモン符号であるかどうかを多項式時間で判定する方法まで導き出しています。またヒルベルト関数や正則性の解析を通じて符号の構造を詳細に記述しました。単なる符号理論の話にとどまらず、代数幾何学の道具を駆使して構造的な美しさを白日の下にさらした素晴らしい研究だと思います。さてさて、今日は特異点から代数コボルディズム、ポジトロイド多様体、アディック空間、パノ多様体、そしてトロピカル幾何学まで非常に深みのあるエキサイティングな世界を旅してきました。数学の奥深い魅力に触れた充実した時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。